なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳、普段は親子関係再構築コーチというお仕事をしながら、それに関連して将来的に心理教育を行うために社会活動もしています。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、児童心理、発達心理、犯罪心理の研究でのその時々での結論を織り交ぜ、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。いわゆるハラスメント全般を扱うハラスメント専門の心理職です。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題の予防と解決のために、心理教育の一環での加害者教育、被害者教育、子育てでは子どもブランディングなどなどをお題にしてきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは、一人しゃべり加害者教育被害者教育 1DV 加害者プログラム再犯防止システム、そして、子どもブランディング講座受講者募集概要についてです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りします。幸せが溢れ出すよ、君が笑えば僕も。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献夢の種。
ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。ゴールデンウィーク真っ最中ではありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。過ごしやすいいい季節になりましたね。春夏秋冬、日本では美しい四季の移り変わりを楽しむことができますが、私はこの時期が一番好きです。特にこの時期の日の出時間から少し朝日が昇ってきたあたりの景色がいいですね。この回の収録は前月である4月27日木曜日昼12時です。8日後の5月5日に放送となります。23日日曜日まで選対の一員としてがっつり入らせていただきました。市議選のお手伝いも勝利という結果で終わりまして、昨年の初めて入らせていただいた遠藤千尋さんの市長選のお手伝いの時の惨敗とは違い、くっきりはっきりすっきり、気分よくその後を過ごさせていただいております。先日連続してお二人ゲスト様として来ていただきました。遠藤千尋さんと、彼が新人として育てておられる中島律子さん、このお二人のお手伝い、まあボランティアですけれども、陣営として全体の一員としてすぐそばで応援できることの幸せ感たら実は半端ないんです。遠藤さんは昨年もそうですが、私がこの仕事したいって言うと頼りにしてます 全承認で、私ねやらせていただいているわけです。すべてのお仕事を私の責任において、勝手な判断で進めるんですけれども、全承認。その中で失敗や工夫を重ねながら、おっしゃできたということがね、何度も何度もある中で、自己肯定感が上がる連続になるって、本当ありがたいですね。自分には価値がないと思っていたうつ病の時とは違い、現在自画自賛しかない私は、これを幸せと受け取らないではなく、遠藤さんのもとで働いていると心理的成長を止められていた部分が成長できているということをいくつも重ねて、私全体が突き抜けてる体験をさせてもらっているわけです。これって後半でお伝えする加害者教育の中でも当然のことながら非常に役に立つなぁと感じております。自分の感情を感じ切るに全集中、これってとっても大事なことだなと思っています。実は5月5日は23年会えていない私の愛する娘桃代の31歳の誕生日でございます。前半はその話題と私のオリジナルの歌の紹介、でジングルの後に後半には加害者教育、今日のテーマについてお話ししていきますね。さて、この番組でも何度かお伝えしておりますが、私の娘が小学2年生の頃、まだ離婚前でしたが、前の夫やその両親から何の前触れもなく、ある日突然、連れ去りに会い、あれから今まで23年となりますが、一度も会えない、実はそんな状態です。そういった度重なる様々なハラスメントを受けたことや、娘と引き離されたことへの衝撃と強い喪失感から重度の精神疾患となり、約3年は寝たきりとなっていました。独自のリハビリを続け、今ではすっかり元気になり、うつ病に戻る自信もない状態で、すでに親権問題とありませんから、会いに行こうと思えば行けるんです。でもね、理由もなく突然愛着関係を断ち切られたり、仲良しの兄弟と理不尽に引き離されたり、人格形成に必要なものさえ断ち切られて、心理的成長を止められるようなことがあったり、それを容認する国のシステムがあったり、子供の親権を全く考えない現在の家族間、子供間を心理教育によって変容させることで、子供が本当に健やかに生きるための権利をむやみに剥奪されない世の中を作るための足跡や、すべての子供も大人も生きやすい社会構築に向けての心理職としての実績をある程度確立してからでないと会いに行くのは難しいと思っています。会ってしまったら、私の思いが達成してしまったら、力がなくなってしまいそうな気がしてます。また23年経過してもこの問題が解決されない、もっと複雑化された状態で、今の若いパパママ、そしてこのその子供たちがさらに本当に苦しい思いを強いられ、海外からも逮捕状が出るような日本社会であっては、やっぱりそのままではいけない、精神疾患や自殺まで起きている、そんな状態の中でまだ会いにはいけないと感じています。実は私、プロではないですが、歌手デビューしております。娘への思いがこもった一曲、前半はこちらを一番だけですが、今日はお聴きいただければと思います。桃代へ愛を込めて、31歳のお誕生日おめでとう。 Happy birthday, dear my angel。
応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、ありがとうございます。さて、これまで子供ブランディング教えない子育て、しつけ不要、だからストレスフリーという副題までつけた新しい子育ての考え方について少しずつお伝えしてまいりました。今回からは同じく児童心理、発達心理、犯罪心理を研究するハラスメント専門の心理職として、発達障害の子の子育て、そして精神障害を永遠に残すほどの被虐待、大人になってもハラスメントを受け続けたその経験から、加害者教育、被害者教育、それぞれの中身を少しずつお伝えしてまいります。本日は DV 加害者プログラム再犯防止システムについて、少ない時間の中で入り口だけお伝えさせていただくとともに、子どもブランディング講座受講者募集概要についてお伝えしていきます。私は被虐待 DV を代表とするハラスメントを受け続けたところで、小さい頃から誰にも答えてもらったことがない自分の中のなんでに、自分の障害と、戦いながら自分で答えを出してきました。相模原障害者施設殺傷事件ありましたね。今から7年前に、ごめんなさい、起きた時に、起こり続けているけれども解決できない減らない社会問題は、被害者の心を守っていくために犯罪者の心理まで入っていかなければいけないと自分で考え始めました。なんでを解決してくる中で、犯罪者の育ってきた人的環境が大きく関係している、これは個人の問題ではない、そこを追い詰める養育者や社会のシステムが見えてきました。やったことは悪いことであり、本人もしっかりと責任の所在を自分の中に感じ、それを果たしていく責任から逃れることはできません。私に虐待をしてきた両親がしたことは、他者に向ければ犯罪であり、許されるべきことではないけれども、その裏に隠されて、いろんな社会的背景が見えてきましたら、抑圧されたもののケアとしての消化もできない、心理的成長が止められて、回復する権利も与えられない、その尊厳も本当の意味で大切にされない、この社会構造というものに絶対に犯罪者の自己責任とはできない、言い訳のできない私たち全体の責任というものがしっかりと見えました。それがこれから私が社会の中で表現する中で、社会問題の予防と解決となるベースとなるもの、その亡き母から私に託された宿題そのものなんです。今から2年前に子ども虐待防止策イベントをやらせていただいたときに、ご高齢ではありますが、日本でも名の通ったこれまで長い間実績を残されてきた心理職の方にご縁をいただくことができたんです。そのご縁から、その方が行う DV 加害者プログラムに参加して、この1年以上学ばせていただいております。民間では加害者教育をやっているところ、しかも被害当事者であり心理職の私が納得できる教育を行っているのは他には知りません。そこでは加害者に対して簡単に言えることではありませんが、これはこういう状態の暴力です、またこういう関わり方が非暴力です、と暴力と愛情のそれぞれの認識の置き方などをお伝えしています。アンガーマネジメントとの違いですが、アンガーマネジメントは皆様もよくご存知かと思いますが、良くない結果を起こしてしまうその行動を修正していくものです。それ自体も大切な考え方です。しかしながら、ここではもっと行動の前の感情の前の段階で、目の前の事象に対する自分の信念や捉え方の部分の変容をお伝えしたり、 ロープレで役割を変えたところで被害者の思いを知るなど、グループワークの中で行っていくことがすごく有効だなと思えることをしています。同じようにやらかしてしまった仲間が自分と同じような似たようなことを感じながら暴力を振るっている、そしてプログラムに参加し講義を聞き続けることでまた変容していく仲間の声を聞きながら、自分の変容も求められていることを実感しながら学んでいます。根本的な部分の解決となる教育の部分で DV 加害者プログラムが行われています。やらかしてしまうことは人間誰しも経験することです。もちろん心理の面ではパッと良くなるような魔法のような何かなど存在することはありませんし、数ヶ月のワンクールで腑に落とすことも簡単なことではありません。そこで私がよく見える姿は、ご参加の皆さんそれぞれが子供時代にものすごく不適切な養育を受け、長い長い苦しみを味わってきているということ、自覚してなかった人もいます。必要以上の抑圧を受けることでの心理的影響から解消するケアの方法として、感情の消化の方法も知らされることもないまま大人になって、本当は自分の課題なのにその矛先を自覚のないまま関係のない他者に向けてしまうということ、これ本当に自己責任ではないんです。日本社会を動かしている私たち全体の責任なんです。亡き母が若い頃にその状態に気づいてくれる人がたった一人でもいてくれたら、人はただでさえ抱えた自分の感情をなかったことにして生きようとします。特に日本人はそれが本当に得意、そうしないと私たちは生きてこれなかった。本当はそんなことをしようとしても潜在意識の中に変わらない状態のまま宿っており、ふとした瞬間にマイナスの方向で他者に向いてしまうこともあるのに、これに対して事前の心理教育が必要でない理由が一体どこに存在するというのでしょう。そして解決のために心理教育を行わない理由がどこに存在していると考えますか？どんな人であっても罪を犯した人でさえも幸せに生きる権利がある。その一生を虐げられるべき存在は一人としていない。尊厳、何それ美味しいの？という人は想像以上に多くおられます。人は自分自身の尊厳というものをしっかりと感じ切ったとき、それは自分への愛情と信頼を感じることができたとき、そこから初めて他者への溢れるほどの愛情と感謝が溢れてきます。しかしながら、抑圧されたものは心理的成長を止められており、それを感じることができない。それを心理職がしっかりと解決に向け、すいません、尊厳をしっかりと感じていただくことで再犯を防ぐ、それが子どもブランディングラボの加害者教育での再犯防止システムの考え方です。人はあらかじめ知るという権利があります。例えば子ども時代には相手が親でなくとも暴力と愛情をしっかり分ける教育を受け、不適切な養育を受けたりいじめを受ける時にも、それは暴力だよね、私は受ける義務はないよね、だからの受け取りませんとしっかり言える教育、直接相手に言うことが難しければ適切な大人に相談することを学ぶ必要もあります。婚姻関係を結ぶときには必ず、結婚とは楽しいこともたくさんあるけどリスクもたくさんある でも解決策もちゃんとあるからめっちゃ楽しいんでね。コミュニケーションを大切にできる家庭、生活、子供を虐げるとはどういうことか、その子のパフォーマンスを最大限に発揮させていく子育ての考え方はこうよとしっかりと伝えていきたい。また全体の心理教育からこぼれたり無自覚に暴力を振るってしまう人には個別で教育とカウンセリングを受けることができるシステムを構築をしっかりやっていきます。子育てについても問題は起きることを前提とし、人間性のジャッジをすることなくすぐに解決に結びつけることができる共通認識を持った大人が地域の中でコミュニケーションとともに子育て家庭をあったかく見守り、大変そうだなと思ったら適切な専門職につなげていく。もちろん暴力の定義を使い DV や虐待の見立てもできる、放置しないことのできる人材、資格によっては対象となる方の課題の根本的解決のための見立てや心理セッションができる人材が必要です。なので5月から講座を始めていきます。現在心理に関する学びや資格がなくともこちらで学んでいただけましたら承認していきますので、資格を得ることが可能です。またいろんな方のご相談を受けますので、それに惑わされないマインドをしっかりと学んでいただきます。子どもサポーター、子どもブランディングファシリテーター、そして子どもブランディングスペシャリスト。子どもサポーターは子どもの発達を基本から理解し、パパママが子育てしたり共通認識を持ちつつ地域の中でパパママ子供をサポートできる人材、今非常に求められています。難しい問題はファシリテーターやスペシャリストにつなぎ、パパママ子供を決して一人にしないことを約束するために重要な役割です。子供ブランディングファシリテーター、これは子育て支援者の役割を担える人材を認証します。課題解決のための心理セッション付きで、どんなセッションを受けてどんな解決をするのかを知ります。ファシリテーターは暴力の定義を扱いながら、人と子どもをつなぐ、人と支援をつなぐ、そして子どもブランディング考え方を広めていくファシリテーター、認定講師、たった今私はどうすればいいのに答えられる存在としてその活躍を求められています。そして子どもブランディングスペシャリスト、子どもブランディングスペシャリストは暴力の定義から様々なケースを見て、スモールステップでの必要な支援を見立て、継続した支援ができるようにします。また、根本解決を目的とした心理セッションができるハラスメント専門心理師として、学校や家庭はもちろん、児童や家庭、様々な場所で意見が言える人材としてもご活躍いただきたいと思っています。いずれの資格も更新制度はなく一生お使いいただきたいと思っています。子どもサポーターは5月27日28日土日両日とも10時から17時ファシリテーターは6月24日25日土日両日とも同じ時刻10時から17時スペシャリストは7月から年間11回の講座が始まります。4月まで未来コーディネーターという屋号で個人事業主として活動してまいりましたが、一般社団法人子どもブランディングラボとして生まれ変わります。受講いただく方々の安心安全を図りながら、充実した研修制度や交流の場を設け、いろんな場所でご活躍いただける人材を育成してまいります。心理教育を共に進めることで、日本人の自殺や虐待死、孤立孤独の問題などしっかりと向き合いながら、私たち自身が暴力の世界とはかけ離れたフラットで自分が気持ちいいと感じることを選択できるを阻害されない関係性を作ってまいります。受講ご希望の方は Facebook グループにこの回の告知とともに載せておきますので、お申し込みいただければと思っております。 最後にいつものように世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私からの心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。前半は娘への誕生日おめでとうとオリジナルの歌のご紹介、後半は加害者教育被害者教育1 DV 加害者プログラム再犯防止システム、そして子どもブランディング講座受講者募集概要についてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。本当ちょっと泣いてしまいました。もう歓喜は余ってしまいましたけれども、お聞き苦しかったと思います。申し訳ございません。さて次回は5月19、26日放送のゲストさんは、心と体を同時にほぐす太鼓式ほぐしの順横浜ほぐし屋順さんです。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけたら嬉しいです。これまでと同じように様々なハラスメントを根っこを踏まえた、考え方をご紹介していきます。丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。
いつもみんなが君のそばにいるからね、だから君は大丈夫、すべてはうまくいってる、君の未来へ向かってるよ、君がその一歩を踏み出し景色が変わり始める。